ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り木がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよ。とは、その内容を加えていくことである。気とは気、すなわち心のこと。その内容を加えていくことであると。信心の内容を加えていく。その信心の内容とは何だろうかと思いますね。師匠大坪宗一郎氏が、私の辞書には難儀という字はありませんと、まあ豪語されたというのでしょうかね。そうおっしゃっておられましたね。私の辞書には難儀という文字はありませんと。しかしだからといって師匠の身の上に痛いかゆいがなかったかというと、そういうわけではありませんね。確かに師匠が難儀はないとおっしゃりましたけれども、師匠ご自身が痛いかゆいがなかったかというと、そういうわけではないというのですね。私どもでもやはり痛いかゆいがあります。お腹が痛い、頭が痛い、歯が痛い、またいろいろな問題のようなものが起こってきたりいたします。ここ昨日今日、まあ今日は今日ですから、昨日おとといということになりますが、娘のパソコンが動かなくなったり、昨日は月齢祭のお掃除をさせていただいていましたら、掃除機が動かなくなりました。そしてまた、お湯をいただこうと思って電気ポットのところに行きましたら、電気がついていません。通電していないのですね。お湯はあったかかったので、まあほんの少し前に電気が切れたのですね。コンセントを別のところに差し込みましたけれども、それでもやはり電気が来ません。どこかやっぱり故障して電気が通らなくなったようですね。いろいろなものが立て続けに故障をいたします。さあ、そういうものを難儀として取るのか。まあ難儀といえば難儀ですね。歯が痛い、難儀といえば大変難儀です。師匠にもそれこそ苦しい、身の上に苦しいこと、痛いかゆいはあられた。しかし師匠はそれを難儀とは思っておられない。私の辞書には難儀という字はありませんと、カッパされているわけですからね。では、どうしておられたのかということになります。その内容ですね。今思いますに、それは、おそらく師匠はそれこそ痛いかゆいが身の上にあったとしても、それを修行としていただいておられた。修行はないとはおっしゃっておられませんからね。その修行もどういう修行かというと、自分がおかげを受けるためとか、願い事が叶うための修行というよりか、自分自身ではなく人が助かるための修行としていただかれておられたのだろうと今は思っておりますね。ですから 師匠とても難儀はないと言われるけれども、痛いかゆいが身の上にないわけではない。もちろん生身の人間ですから痛いかゆいがつきものですね。しかしそのことを、痛いかゆいを人が助かるための修行としていただいておられたのだろうということですね。師匠の場合はそれこそどこを切っても金太郎飴、どこを切っても人が助かるためということではなかったのかと思いますね。ですから師匠と同じように、やはり私どもにも、私の辞書には難儀という字はありませんと言えれるようになるためには、私どもがそのことを、困ったこと難儀ではない、よしこのことで人が助かることのための修行とさせていただこうと、そのことを人が助かるための修行とさせていただこうという、なんというのでしょうかね、そういういただき方ができるようになるということ、そのためにはそれこそ四六時中というのでしょうか、一にも二にも三にも神様とおっしゃいますように、一にも二にも三にも人が助かることを祈る、願う、そういう心が私どもの中に育ってきて、初めて身の上に起こってきた事柄を人が助かるための修行としていただけれるようになる。そうなった時に、もうそのことはいわゆる難儀ではなくなるわけですね。難儀がないと言っても、痛いかゆいがなくなるわけではない。その痛いかゆいが人が助かるための修行といただけれるようになる、そういただくということですね。またの師匠のお言葉、見教えの中に、一切が修行というのがありますね。それこそ一切が修行と分かって初めて我が心にも近づくのではないでしょうかね。それは何のための修行か、自分がおかげをいただくということではない、人が助かるための修行、一切が人が助かることのための修行といただける、そのそこに初めて一切が修行と分かり、初めて一切親愛と分かるということになりますね。ですから私の辞書には難儀はないと思えるようになるためには、まずは私どもの中に人の助かりが、それこそ真から祈れる、願えれるようになる、そしてそのことが人が助かることのための修行としていただけれるようになる、そういう心が、内容ができてこなければならないということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。